ちは御言葉の宣言によって祝福を奮い落とせと題しまして、旧約聖書申命記6章4節から19節です。まずはじめに4節5節を宣言させていただきます。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。アーメン。今年耳を主に捧げた民として、主の御言葉を豊かに宣言し、エコーによって祝福を震わせ、祈りを香りを放つ神の国の運営者でありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。ハレルヤ、これはハレル、これは高める。そしてヤは、これは、ね、神様、神様を高く上げますという意味です。今この年の初めの聖日、ね、主日、この礼拝において主を褒めたたえたいと思います。それでは一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたは年月を新たにしてくださいます。我らをも新しく作り変えてくださることを感謝いたします。今日も我らはともども集っております。この年の初め、この正月において、主よ、必要な私たちのための御言葉を授けてくださいますように、今下辺の唇および聞く人々の耳、それを通り良くしてくださり、そして天国のその味わい、天国のこの御言葉、これを豊かに私たち自身が奮い立たせて、そしてその祝福をたくさんたくさん降り注がせてくださいますように、よろしくお願いいたします。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日がですね、年が改まってからの初めての、ね、主日にあたるわけですけども、年末年始の礼拝に参加された方は、もう年が明けた瞬間から礼拝を捧げて、ね、あまり初めてという気はしないんですけど、しかし、ね、この年の初めの主日です。聖餐礼拝があります。ほふられた杉越の子羊、ね、その父親に預かるべき日です。で、今日はですね、この年の始まりということで、イスラエル人にとって始まりの言葉、そして、ね、終わりの言葉について見ていきたいと思います。で、この始まりであり終わりであるって何でか。イスラエルにおいては、この今日の、ね、今、働き人が宣言しました御言葉、ね、この4節ですね。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。この言葉がですね、イスラエル人にとっては、一日の初めに宣言する言葉であり、そして、ね、一日の終わり、寝るときに宣言する言葉でもあるんです。で、それのみならず、ユダヤ人にとってはですね、これ始まりの言葉なんですね。赤ちゃんが生まれた。で、お母さんはだいたいですね、赤ちゃんに、ママだよ、ママ、マーマって、で、真っ先にママの言葉を覚え込ませようとするんですけども、ユダヤ人はですね、シマーイスラエル、これを覚え込ませようとするんですね。ですから赤ちゃんが初めて言葉を喋るのはね、シェマーなんですね。聞きなさい、ね、もう親がそれを聞いたらどんなに喜ぶか、ね、また親が本当に聞いてないようだって、赤ちゃんが赤ちゃんでさえシェマーって言ってる、ね、もうどれほど恥ずかしい思いするか、ね、本当にユダヤ人は素晴らしい民族ですね。
あのね、お腹の中にいる時に一番最初にね、子作りの、あの基本として作りたいのは彼ら耳なんですね。 だから、良い言葉を聞き分ける耳をね、育てるために、お腹の中にいる時に、このね、聞かさなければならない言葉を600回くらい聞かせるということだそうです。で、もう、ずっとお腹の中にいて、それを聞いてるわけなんですよ。私たちがね、余計なことを喋ってね、余計なことを聞かして、子供たちの耳を悪くしている。その時に彼らは、子供の耳が、良い言葉、最もパーフェクトな言葉、ビューティフォー、グッドな言葉である、神の言葉によって、この耳がね、形成される、ということをそれをしているわけなんですね。だから、私たちの子育てと彼らの子育てが違い、そして私たちが育てた子供と彼らが育てた子供が違うのはもう、これはもうしょうがないです。本当に良い言葉を聞く耳、この耳は本当に祝福された耳なんですけれど、これね、ある時からある時までだけ、それがいいということではなく、このシェマイスラエルっていうのは、一日の始まりをそれで、そして一日の終わりをシェマイスラエル、主に、イスラエルに聞け、イスラエルとおっしゃられたこの神に対して、どれだけ自分が聞きながら、今日一日を閉じたか、ということを点検する、ということがまだ最後にあるわけなんですね。だからシェマイスラエル、これはですね、私たち現代を生きる私たちにも本当に必要な言葉なんですね。今年一番最初のこの主日、主がね、本当にこの素晴らしい祝福に満ちたこの言葉を与えてくださったことを感謝いたします。今日一部の礼拝の時ももう本当にね、メッセージしながら、もう私がそうでした。そんで、いやー聞かなきゃって、私後でこのメッセージを幾度もなく聞くつもりでいるんですね。だからですね、シェマイスラエル、このシェマイスラエル、聞けイスラエルとなっているこの神の御言葉を本当に今年はよく聞いて、そしてよく始まりがシェマで終わりがシェマというね、この習慣、聖なる習慣を自分の家に、自分につけていきたいなと思いました。
で、この、ね、シェマイスラエル、これですね、ヘブライ語の聖書、まあ、といっても彼らはですね、こういう紙の、ね、ブックではないんですね、スクロールなんです。彼らのそのね、ヘブライ語の、まあ、トーラって言うんですけども、巻物ですね、その巻物の中にこのシェマイスラエルのところですね、このシェマーの、ね、最後の文字のアインという文字、ね、これが大きく書かれていて、で、ね、ビヨンって、ね、伸びてるんですね。で、それでシェマーイスラエル、アドナイエロヒーヌ、アドナイエカーデ、ね、この最後のデ、ダレットっていうヘブライ語ですけども、これもですね、大きく書かれていて、ね、ビヨンって長いんですね。強調されてるんです。ですからこれ伸ばしなさいということであり、なおかつ大声で宣言しなさい、声に出して宣言しなさいという、ね、ことで、ユダヤ人たちはこれを声に出して朝ごと夕ごとに宣言しているんです。
ですね、言葉、この文字がね、音符みたいになっているわけなんですよ。だから、例えばの話、文字というもの、私たちの文字は、例えば、マサオって書いてあったら、マサオって呼ぶんですよ。ですよね、マサオって。ですけれど、このユダヤ人の文字には、マサオってなってるの。だから、この文字そのものが、その通りするようになっているんで、その文字が言わんとしていることを体で実践する、声で実践するということによって、この体と声で実践した人のみが知る神の奥義が、ね、従順した人にそれがスーッと染み込むようになっているのが、このユダヤ人のこの文字面に入っている神の力なんですよ。やっと知ったところで神聖4文字ですよ。だけど、そうじゃなくて、ね、ここは静かに、非同オクターブを上げて、とか、そういうのがこう書いてあるんだけど、それがね、こういう、 印刷した
文字にはそれが現れない。スクロール巻物でそれを、一つ一つ、ね、ラピたちがずっと書いてるんですよ。で書いてる時に絵をねその通り書くのと同じように書くんですね。だからこの巻物に書いてあるこのヘブライ語というのは神の意図がそのまんま残されているということですので、本当に欲しい欲しい欲しいです。あの東京に行った際には私この欲しいを学校に持ってって、それでちょっといただいてこようと思ってますよ。
で、キム先生、日本に寄贈しますって言いましたね。あの渋谷で、はい、その公園の日本文庫が、ね、設立した暁には寄贈しますと、ね、皆さん聞きましたね。聞いた方は聞きました、ね、ぜひ背びりましょう、ね、あのネット文書の方でコンチャンゲ先生のあの教会ではあるんですね。このトーラーが、ね、もうあれを目指してい
ました
ぜひ、ね、子供テピリンをして、ね、もう御言葉教育をして、ね、ということをこれをぜひ進めていきましょう。でこの、シマ本文ですけれども、ね、これ声を出しなさいということで、ね、これを宣言します、ね、声に出す皆さん御言葉を、ね、読むときに目で、ね、見てじっと、ね、字を、ね、字面を追って声に出さない、これ意味があんまりないんですね。目で黙読する、ね、これ 5% しか脳みそ開かれない、ね、声に出して宣言すれば、まあ、10% 開かれるみたいですけど、でこの声を出す、この喉の声帯を震わせて、ね、ブルブル震える声帯が、そしたら、ね、声言葉になって空気が振動して、そして人に伝わる、ね、音速千何キロか、ね、そのスピードで皆さんの耳に届く、でそれで皆さんが音を認識するんですけども、このですから声に出すということは空気を震わせる、ですから世界のこの部分を皆さん振動させているわけです。声に出して読むということは
今日ねすごかったのが、例えばね、私は山に向かってね、日本語でなんて言うんですか、
山に向かって目を上げる、
目を上げる、ね、私の助けはどこから来るっていうことを書いてあるよね。でそういうことを書いてあるんだけど、これねすごい意味がわかるんですよ。でどういうことかって言ったら、山に向かって、神の御言葉にはもう本当にね、昼上教える人だけがね、いただく恵みがこう隠されている。山に向かって普段自分の声がねどっかに向かって帰ってくるって皆さん何にも考えてないでしょね。私は常々言いましたよ、皆さんに。言った言葉は必ず宛先があるよって。宛先がない言葉は自分に返ってくる。だからあなたの敵を祝福しなさい。ね。祝福されるはずがない敵を祝福したならば、言って返ってくる。ね。呪って、間違って呪ってしまったら、その人が呪われる人ではない。ということだったら、ね。言って、おーって書いておくね。だからこれね、神はこの自然の法則の中において私たちに本当に事細かく教えてるんですよ。山に向かって私たちがね、ヤッホーって言うじゃない。このヤッホーはね、書いてきたってヤッホーしか書いてこないだよね。でこれをヤッホーじゃなくてね、主は私の羊飼いね、私は乏しいことがありませんって言ったら、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんって来るんですよ。どういうことかって言ったら、私たちがキリストにあって宣言した言葉は全地を響かせ、ね、言った言葉の、ね、意味が、ね、当てはまる人、物、ことに対して当てはまり、最後誰に変える？自分に変える。だから鳥なし祈る人はすごいんですよ。鳥なし祈った人たちは、鳥なし祈ったことが全部自分でわわわわわ 天聖一日7、8時間鳥なし祈ってるよ。それが帰ってくるんだよ。それもとんでもない利子付きで、すごいですよ。自分が言った言葉、これがね、ことをなして、言った言葉っていうのは何かって言ったら任務を帯びてるんですよ。自分が言った言葉っていうのは任務を帯びてる。それでね、それ言った言葉によって、そして人物ことがなっていくのね。だから悪どいことを言った人ね、そういう言葉を言ってる人は必ず悪どいことが起きるんですよね。でも良いことを言っている人ね、っていうのは良いことが起きるんですよ。シェマイスラエル、最初と最後って言いましたよね、イスラエルにおいてね。だから一番最初、この口が聞けイスラエルとして自分に聞かす、そして神が自分に今日仰せられた言葉をね、それをよく聞いて、よく聞いて、よく考えて、よく信じて、よく行うということをするわけなんですね。そして帰ってきてからまだシェマイスラエルということなんですね。一日ね、この神が仰せられた言葉にどれだけ自分が沿って生きてきたかということを点検できますよね。だからこのシェマイスラエル、これを限りなく繰り返しているね、イスラエルと称された人たちが祝福されないはずがないんですよ。でもここに条件付きで一つあったのがシェマイスラエルだったんですよね。ヤゴプであった自分の以前のものとさよならしたものね、に主が聞けイスラエルつてるんですよ。ヤゴプであった自分が持ち合わせていった嘘、つく癖、手癖が悪いね、怠け者、悪口を言うね、言ってはいけないところにそろそろそろそろ行ってしまう、やってはいけないことをやってしまう、こういったもろもろをね、本当にヤゴプのこのね、全部持ち合わせていたものを、それを手放す。ね。その手放した人が、シェマイスラエルなんですよ。ならば、皆さんが今、ヤゴプなのか、ね、イスラエルなのか、点検しなきゃいけないじゃん。でしょ？でしょ？っていうことは、簡単なんですよ。自分で、やっちゃいけない。でも、一回だけ。ヤゴプですよ、皆さん。やっちゃいけない。あ、やらない。やりたくない。これイスラエルですよ。このイスラエルは、時たま失敗もするんですね。やっちゃいけない。あ、やらない。と思っていたんだけど、ふって。このイスラエルが犯す罪というのは、意図的に犯す罪はないんですよ。なんだか知らないうちになんか犯してしまった。あ、後で、やってしまった。すいません。ごめんなさい。っていうことなんですね。だから、イスラエルが条件である。ね。聞けヤゴプじゃないですよ。聞けイスラエルなんです。だから、ヤゴプとしてのその類をね、自分の中で気づいたならば捨てる。ね。やめる。ということに勤しむ人。そして、やめた、捨てたことの実績がある人が聞けイスラエルに値する人なんです。
で、この聞けイスラエルということで、あ、私たちには関係ないのかなって、ね、そういうふうに思ってはなりません、ね、イスラエル、確かに中近東にイスラエルという国はありますね。イスラエル人おりますけれども、しかしこのイスラエルとは一体何者か、ね、ガラティアの6章に書いてあります、ね、このイエス・キリストのこの十字架と復活、ね、この新しい基準によって生きる人、それがすなわちイスラエルだって書いてあります。ですから皆さん一人一人、ね、クリスチャンである皆さん一人一人が、ね、そのイスラエルなんですね。ガラティアの6章ちょっと開きたいんですけども、ガラテ6章の 14節からですね、ちょっと読んでいきます。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。
アメン、
アメン。ね、割礼を受けている人がイスラエル人じゃないんです。受けている、いる、いないは関係ない。大事なのは新しい創造、ね、何による新しい創造か、十字架による新しい創造、この基準に従って進む人がイスラエルなんですね。
アメン。
ですから聞けイスラエル、これもうクリシャンである皆さんに聞けと言われていることなんです。聞くこと、これとても大事です、ね、信仰は聞くことから始まります、ね、聞かなければ何も、ね、起きないですね。御言葉を聞かない人が、ね、イエスさんを知ることができません。まず聞きなさいという、ね、御言葉を聞きなさい。ですから聞ける人がどんどんどんどん霊的に成長していくんですね。聞けない人というものがいます。これ別にですね、鼓膜が破れてるとか耳に障害があるからじゃないんですね。耳が正常にもかかわらず、ね、あなた右に行ってくださいって言われても、ね、その時にもう思いがあさっての方向に行って、ね、聞いていなくて、でそれで右に行かない、ね、まっすぐ進んで事故に遭う、ね、そういうことはありがちなものです。聞かないからなんですね。このですから聞きなさいイスラエル、ね、シェマー、これはとても大事な言葉です。聞くということ、耳がいい人はどんどん霊的に進んでいくことができるんですけど、しかし耳が悪いと、ね、もう霊的にとどまった、あるいは災いにあってばっかり、ね、そういうことになってしまいます。でこの、ね、聞きなさいイスラエル、これを朝ごと夕ごとにユダヤ人は宣言しております。でこうやってですね、言葉に出すということで空気を震わせる、ね、空気、空中には、ね、霊的な存在があります。そして、ね、動く空気のことを、ね、霊あるいは、ね、息吹、ね、ヘブライ語では、ギリシャ語では、ニューマですかって、それで、ね、要するに動く空気のことを霊的な存在として現れております。ですから霊、ね、風は刀で切っても切れないですね。言葉で震わせるならば悪霊どもは震え上がるんです。ですから御言葉を宣言することによって霊的世界が動き、そして霊的世界が動くならば現実世界が動くんです。ですからまず順番があるんです。皆さんが御言葉の真理を持って信仰を混ぜて宣言する、空気が震える、世界が震える、霊的世界が震え動く、そうすると現実世界が震え動いて物事が起こるんです。でこの世界は本当にいろいろな、ね、もう波、まあ、波動といいますかね、それがあるんですけども、ですから声という波動でもって、ね、この霊的世界を震え動かすんですね。イスラエル人たちは声に出して御言葉を宣言してます。だから、ね、声に出して御言葉を宣言する人は強いんですね。いくら御言葉を頭の中に蓄えていても声に出さない、現実世界に表さないとするならば、ね、それは出てこないんです。でこの五節からですね、実際にこのことをしていけばあなた方は祝福されますよということが、記されています。でこの五節、ここですね、最も重要な戒めだイエス様はおっしゃいました。五節、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。アーメン、ね、主を愛するということ、これを心を尽くし思いを尽くし力を尽くしてじゃということなんですね。ここは要するに本人自身が力の限りということであって、何をですね、できないことをしなさいということではないんです。本人自身が、ね、力を尽くして思いを尽くしてするということ、これがね義とされることです。でもし、ね、聖書に書いてある、ね、 水越祭祭の日になったら、ね、羊を持ってきてそれをほふりなさいって書いてある。じゃあこの教会で実践しようってね、その御言葉をその通り行った、じゃあその人御言葉をその通り行ったから義とされるのか、ね、違うんですね。聖書の他のところにはもうイエス様はそうした動物の生贄、ね、そうしたもう不完全な生贄は、ね、捧げられているけども、しかしイエス・キリストがもうただ一度の生贄として捧げられた、だからもうそれする必要はない、ね、本人自身がですね聖書を全部が全部守り行うとして、ね、教会で羊をほふったりとかね、そんなことをしても義にされるわけではありません。むしろ皆さん自身が御言葉に書いてある本当に心を尽くした、ね、真心を込めたことを主に対して行うということ、これが、ね、大事なわけであって、ですから御言葉の、ね、A から Z までのチェックリストを全部満点で埋めなさいということではないんですね。本人自身が心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主を愛するということをするならば、ね、それが最も大事な戒めであるわけです。で、さらにこの6節、私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。アメン。このあなたの心に刻みなさい、主の御言葉を心に刻むとはどういうことか。で、この刻む、ヘブライ語ではハヤーと言います。ハヤー、ハヤー、これ英語で言うとこの B 動詞ですね。イズとか、ね、アムとか、アーとか、ですから存在そのものを表す動詞ですね。その本人自身があるということを、ね、表す動詞ですけども、で、このハヤー、ここのハヤーはですね、ただの存在させるという意味を超えています。要するに、ね、本人自身の中にそれが存在して、そしてその存在が溢れ出るようにしなさいということです、ね、そのあるという存在がもう溢れ出てくる。ですからその人自身の中に、ね、御言葉を宿らせる。イエス様は神は愛なりという言葉、ね、イエス様は愛しておられるという言葉、ね、これをですね溢れ出させないようなね、ただ文字面を読むだけのような言葉、ね、神は愛なり、ね、こんなことは何の力も持たないんです。むしろこの言葉の神は愛なんだというその感動、そしてその実感、そして本当に苦しい時に神は愛なりという言葉によって養われて力を得た、その経験、そういうある言葉とのその関わりを密接に、ね、関わって交わって、そうして編み出てきた神や愛なりはまさにこの溢れ出てくる言葉になっております。その人が神は愛ですって、ね、そういうふうに宣言すると説得力があるんですね。全く同じ日本語なんです。神は愛なり、この7文字、ね、ある人がこの7文字を宣言したらすごい力を持つ、ある人がこの7文字を、ね、言っても何も起きない、ね、この違いがハヤーされてるかどうか。
あのね、赤ちゃんというのはハヤーされてない時っていうのは、自分でなんかして自分の意思を表現しようとするんですね。だから赤ちゃんは何をするかって言って泣き声で自分を表現するんですよ。だから赤ちゃんが一番最初ね、最初からね、もう死ぬ気で泣く子っていないんですよ。で、か細い声で泣いたんですね。か細い声で泣いても分かってもらえなかった。そうするともう少し自分を分かってもらいたいからね、分かってもらえる方法がその泣くということしかありませんので、もっと大きい声で泣きますね。で、その大きい声で反応して、そして赤ちゃんのところに行って赤ちゃんの世話をしてしまうと、赤ちゃんはこの本能でね、あ、私が世話をしてもらいたい時っていうのは、さっきのレベルでね、7弟子レベルでやらなければならないのね、ということになっちゃうわけなんですよ。だから赤ちゃんが大声で叫ぶ、泣くというところはね、大人が赤ちゃんのその優しいその泣き声、それ泣き声じゃないんですよ、呼び声なんですよ。実はその呼び声に反応しないからなんですね。で、泣きながらわーって大きい声出すよね。それはもう必死になってるんですよ。もう来てください、来てください、来てください。 ということなんだけど、その赤ちゃんがね、お父さんお母さんから言葉を教えられるんですね。ママママママって。それでママがなんだかわからないけど、ママママママママって言ってるから、そのママママっていう言葉をいつの間にか自分の口からポンってママって、その時にあーママだよーって、あそうか、私がママって言えばこの人反応するんだということで、子供はその時から必死になって、何かあるとママということを言うんですね。でそれが何かって言ったら、子供にこのママという言葉が刻み込まれて、そして溢れてった状態がママって言った時のなんですよ。だから皆さんもこのね、神様に対してね、この子供のようにあらゆる時にね、あイエス様イエス様って出るようにしなければならない、私と皆さんは、ということなんですけれど、今私と皆さんはどんな面をしているかって言ったらね、今家にいるとぶっきらぼな子供たちがいるじゃないですかね。必要じゃなかったら部屋から出ては来はしないね。そしてなんか言葉言ってきたなと思うと、お母さん飯ね、溢れている言葉がね、そんなもんなんですよ。なぜかわかる？良い言葉が溢れているように、小さい時から私たちはね、早知っていないんですよ。子供たちにいつも小言ばかりを言っていて、そしてね、子供がそのね、親に対してその小言言うことはないからね。だからしょうがなく言葉を、もう話すべき言葉がないから、早されてないから、早さで話すべき言葉を早されてないから、子供たちが言ってる言葉がね、必要最小限ね、飯とか、なんか飯以外の言葉は今日聞いたのかなって、ちょっとみんなよく言葉点検した方がいいよ。うちの子供、私に飯とただいまと言ってくるよ。最近それもあんまりないよ。スーッと言ってスーッと帰ってくるね。だから早されていない子供の状態なんですよ。子供ね、一番最初にママパパを覚えた時にもう本当にうるさいですよ。なぜか分かりますか？ママに言えば全部できるんだもん。パパに言えば全部やってくれるんだもんね。でママとパパを覚えている子供が一番力が強い、親を動かすね。子供が言葉数が増えれば増えるほど親は言うこと聞かないの。親はね、言葉数が増えていくと、なんでそれが必要なの？説明を求めるんです。ということなんだけど、ママパパをたくさん使っている子供にはね、幼いということをね、親はママパパしか言えないから、幼いということを検定に、すべてのことをやってあげる、その気持ちになっているんですね。だから私たちは何をするべきだって、至る時にイエス様イエス様って言ったね。もう子供になって、至る時に私はイエス様しか言えませんね。至る時にイエス様お腹痛いよね、イエス様あそこに行きたい、もう本当に足しげくじゃなくて、私たちは口しげく、このママパパしか知らない子供のようにね、イエス様だけを呼んで父なる神様にお願いをするね、ということで徹していった方がいいと思います。刻んだ言葉が溢れているようにする。でこれが溢れているようにするというのは、なんか刻むというのをもう自分の中で覚え込むね、もう覚えてあるということで、溢れているというのは口から出した状態だから、口で出すんですよ、溢れ出る。これをして、そして神の法則の中に入っていくんです。
で刻みつける、ね、これは 社なんですね。それ何節に出てきます。何節。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。で、あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。アメン。ね、これよく教え込みなさい。子供たちによく教え込みなさい。これがね、シャナンというヘブライ語で、ね、もう、コツコツ、コツコツ、ね、もうハンマーとのみでもってコツコツ刻みつける。ね、その子供の、ですから、頭に、もう見言葉を何度も何度もコツコツコツコツ刻みつけなさい、ね、ということですね。どうしても、ね、親を敬わない、ね、子供、ね、聞き分けがなかなかない子供は、ね、もう谷のカラスに目をえぐられるよって、ね、箴言の30章に書いてある言葉を、ね、もうコツコツコツコツやるとですね、もう子供がカラスを見るだけでも震えを抜くようになるんですね。
あのね、それを言うじゃないですか。そしたら谷のカラスなんか冗談じゃないよって言って、子供がツンした時にチャンスなんですよ。主よ、今ツンを見ましたか。主が対決してください。そして本当にもう災いが起きるわけなんですよね。で、災いが起きるから、いやー、言うこと聞けばよかった、あれやっぱあれだからそうだったのかなと思って、100% 信じなくても、あれ言うこと聞かなかったからそうなのかなと思うのね。で、そこでも閉めたもんなんですよ。カラスがカーカーカーカーするたびにね、あのカラス私の目をね、土に来たのかなって、この連想させるっていうことなんですけれどね、谷のわしがカラスの目をね、取って自分が食べるんじゃないんだよ。あれ自分の子供の餌で持っていくの。そう、箴言に書いてあるよ。
ちょっと読んだ方がいいですね。
開きますか。
はい、開いた方がいいよこれ。もう神の御言葉はもうお見事と思って、もう
箴言30章の17節ですね。
はい、どうぞ。
自分の父をあざけり、母への従順を下げすむ目は、谷のカラスにえぐり取られ、わしの子に食われる。
わしの子だよ。なんでわしの子だね。わしの子供にね、わしがこれを持っててね、君言うこと聞かないとあなたの目もえぐられて、どこかの子供の餌になるよ。ね、逆らった目を持ってってね、そして子供に、子供の餌にして、そしてやっちゃダメだよ、あんたの目もえぐられるよ。本当に感謝ですね。だから御言葉というのは A と A ダッシュが必ずあるというのが、もう本当に感謝のことだわ。
で、さらに 7節の、ね、後半にも、あるんですね。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。もうこの口から離さない、この唱える、ヘブライ語ではダバルと言います。ダバル。ちなみにね、言葉、見言葉とかダバールってね、2番目の、文字が、ちょっと長音が入るんですけども、まあ、全く同じ、ダレット、ベート、レーシュ、ね、その3文字は変わりないですね。このダバル、これ論じ合うという意味です。英語で言うところのね、トークトゥ、何々について議論する。そういう意味です。ですから御言葉について議論する、ね、ですから先ほどの箴言30章のね、谷のカラスにえぐり取られる、ね、ということについて、じゃあ、2人で議論してください、ね、そういうふうに議論して、ね、そういえば、ね、この間お母さんに逆らったその時にカラスがもう頭上、ま、カーカーカーカー鳴ってたなとか、ね、あ、本当にそうだね、まあ、そういうふうにですね、議論し合う、ね、御言葉について思い巡らす、皆さん楽しいですよ、これは、ね、楽しいですね。
他の子供がね、親に逆らうを見るとね、お前
神経三十路に書いてあるよ。目えぐられるよ。って。それでまだ教え合い論じ合うんですよ。こういう良い風潮が私たちには必要なんです。
で、ね、これを唱えなさい、まあ、ダバル、そういう意味ですけども、で、さらに八節、これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい、ね、額の上に置く、これもまた早ですね、額の上に存在させる、まあ、日本新海訳では額の上って書いてあるんですけども、口語訳で目の間なんですね、まあ、原文は目の間、キングジェームズの本 Between Your Eyes 確かそうなってたかと思います。 ですからもういつも目の間に御言葉があるようにして、そしてもうそれを目から離さないように。ですからその谷のカラスの話でしたら、それがいつも目の間にあるんだったら、ちょっとや外のことじゃちょっと、ね、父親母親に、ね、悪口言えないですね。このようにして目に置いて存在させておくようにしておきなさいということと、それから、この八節の前半、これを印としてあなたの手に結びつけ、ね、この結びつける、ヘブライ語、これはカシャールと言います。カシャール、これ、結合するとか、あるいは連合する、ね、連名する、そういう意味です。カシャール、ね、手に、ね、御言葉を連合させなさい、御言葉をあなたの手と結合させなさい。ですから、ね、貧しい人に、ね、施しをしなさいという御言葉があるんだったら、その手でもって貧しい人に施しをすること、これが要するに御言葉と連合した手になったわけですね。で、そのようにして皆さんの手、皆さんの行い、皆さんのその技、それを御言葉と結合させて実際に行いなさいよ、ね、それがここの意味です。で、さらにですね、9節、これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい、この門中と門に書き記す、門中、これメズーザーと言います。メズーザー、で、これですね、実際ユダヤ人の家庭の中においては、門中にこのね、これが刻み込まれて打ち込まれてるんですね。まあ、大体ヘブライ語のシンというヘブライ語、なんか こんな形をした、ね、ヘブライ語、ちょっと W に似た形なんですけども、その真の文字が、ね、ある札が、ね、斜めに、打ち込まれている家が結構あるんですね。それがメズーザーです。要するにその家は、ね、この真はちなみにシャダイの、ね、真、シャダイ、エルシャダイ、要するに全能なる主の皆です。その主の皆がこの家には打ち込まれていますよということで、でユダヤ人が、ね、その戸口から、ね、出入りするときにそのメズーザにポンって手を触れて、ね、そして、ね、入る、まあ、出入りする、ね、それがユダヤ人たちの、まあ、風習ではあるんですけども、まあ、とにかくこの家は御言葉の家ですよ、ね、御言葉を出入り口に置いた家、ね、御言葉によって出て、御言葉によって入って、御言葉が家の土台になって、ね、そして御言葉によって守られた家ですよという宣言ですね。それが、まあ、ここになされているわけです。で、この御言葉が打ち込まれたこのメズーザ、出エジプト記の十二章、ね、ここ、一部礼拝の聖餐礼拝でよく宣言されるんですけども、要するに杉越主祭の、ね、ところですね。この杉越祭において、家の鴨居と門中に、ね、それを、このイエスの子羊の血を塗りなさい、出エジプト記の十二章七節に書いてあります。その血を取り、羊を食べる家々の二本の門中と鴨居にそれをつける。で、この門中、これメズーザ、ヘブライ語です。ですからほふられた子羊の血を、ね、メズーザに塗る、ね、それをしなさい。それをすることによってあなた方には滅びの災いは起こらない、ね、主は宣言しておられます。この、ね、ほふられた子羊、この子羊、この家はですからもう贖われ済みですよ、罪汚れは清められて、もう 罪の借金は帳消し済み。だから滅ぼす者がたとえこの家のところに来ても、その血を見て過ぎ越す。そういう印が、要するにこの過ぎ越しさんにおいて、ね、与えられた印ですね。皆さんも、この皆さんの、ね、戸口、出入り口、皆さんの口、皆さんの目、耳という、ね、扉、これにイエスの血を塗るべきです。そして、ね、これによって皆さんは、ね、口からの出入り、ね、目からの出入り、耳からの出入り、ね、これを、ね、清めていただくんです。この目、耳が清められていない人、ね、そういう人は、ね、目がもう誘惑にさらされやすくなってしまいます。もうちょっとした誘惑のあるものをパッと見たら、もうそちらの方にフラフラフラフラって行ってしまうんですね。イエスの血潮によって贖われていない。血潮の守りで覆われていないから、フラフラ出て行ってしまうんです。耳においても、ね、ちょっとした何か、ね、別に自分自身の悪口を言われてるわけじゃないのに、なぜか悪口に聞こえて、で、それで邪推して、その相手の人、何も悪いことしてないんですけど、けれども、なんか敵対関係にあってしまう、ね、そういうふうに耳、目、またこの口、これが、いや、その、父親によって清められていない、贖われていないとするならば、どんどんね、汚れを受けやすくなり、そして滅ぼす者が来るときにやられてしまう。ですから皆さん、いつでもイエス様につながり続けるべきです。イエス様によって贖われたという実感を持ち続けて、そして、ね、この心を、思いを、体を清く保ち続けている、ね。するならば、皆さんは守られるんです。
今、皆さんの、門柱と柱というのは何なんですか？これね、ユダヤ人は家というものにそれをやっていたでしょ。それで、それに手を置いて、ね、自分自身を、こう、今日もその御言葉に沿って生きようとしていたでしょ。ね、先ほど、パスタが言ったじゃないですか。目と目の間。ね。柱、門柱なんですよ。ね。行い。主の御言葉に基づいて考えて、行う。これが、ね、両柱にならないと、いくらね、家で、ね、ユダヤ人のしきたりで、ヘブライ語を書いておいたとしても意味ないです。だから、目と目の間に、ね、神の御言葉を置く。そして、この真ん中にある御言葉を中心に、ね、ものを見る。そして、見たことをね、この神の、この、観点から見たもの、それをその通り手足に下ろして、これを軸でしょ？私たちの軸、手足。ね？下ろしてそれを守り行う。ということが必要なんですよ。だから、いつも何をするべき？主よ、私を清めてください。私の考え方を清めてください。あなたの御言葉に沿って考えることができますように。イエス様の血潮で私を清めてください。ね。このお祈り必要なんですよ。イエス様の血潮で、ね。御言葉に沿って、ね。手入りして行う私でありますように。ね。この手と足を宣言しちゃうんですよ。それで宣言した言葉がね、この手足に力となって、そしてそれを守り行うことができるやん。これが必要なんですね。だから、神様言いましたよね。石の板に書いたものは重たいから、守れないと言ったよねってあんたたちは。でも心の板に刻んだものはね、そうはいかないよって。心に刻まれているから、だから重たくて持ち歩けないからね、守れませんでしたということは言わせない。 ということなんですね。だから要するにこの言葉を祝福で受け取るかね、いや重いものとして受け取るかということなんですけれど、コツコツコツコツ私たちが生やしてね、そしてその生やした言葉が私たちの中に住まわれると、住まわれた言葉が私たちに指示をするわけなんですよ。御言葉と私は上下土地、御言葉が上なんですね。住まわれた御言葉なるお方が私たちに指示をして、そして指示したことを私たちがやるからちっとも重くないんですよ。で、御言葉が重い人は誰かって言ったら、御言葉がわからない人、御言葉を住んでいない人、でもこの御言葉通りしなさいって言うと重たいんですよ。御言葉が住まわれている人はちっとも重たくない。言われてやる人は重いんですよ。そうじゃなくてね、作動されてやる人は軽いんですよ。なぜかわかりますか？作動されてやる人はこの御言葉がやればこうなるっていうのがわかるから。だからこの早する、このこと本当に大事なんですね。だから昼も夜も口ずさむね、詩篇一編に書いてあるでしょ、幸いな人ね。だから昼も夜も生やしているから、生やしている言葉が自分にさまざまなことを悟してこれしなさい、あれしなさい、そうすればこうなるよ、ああなるよって教えられてやることだから、ちっとも御言葉が重たくない。
で、この、ね、6章の、4節から9節までのところ、ね、ここ非常に有名な御言葉です。テフィリン本文のうちの一つです、ね、テフィリン本文4つあるんですね。ユダヤ人がここにつけてるテフィリン箱ね、これには4つの、小さい空間があって、そこに4つの小さい巻物が記されるんですよ。その小さい巻物のうちの一つが、ね、この申命記の6章の4節から9節のところですね。さらに出エジプト記から2箇所、申命記から2箇所の合計4つが入れられるんですけども、でこれをですね、ですからいつもユダヤ人はこれを覚えて、これを、ね、宣言する。で、そうしてると当然のごとく祝福されていきます。ね、実際ユダヤ人、世界見るととても強いですね。人口比率的には世界人口 0.25% しかいないんです、ユダヤ人。けれども、もうノーベル賞の何十パーセントでしょうね。30%。うん。そのぐらい重なって、ね、もうなんでその人口比率があんなに低いにもかかわらずノーベル賞を受賞する人があんなに多いのか。
いやいや、 0.25% のところじゃないですよ。ユダヤ人だからつってみんなこのね、御言葉をね、シェマイスラエル、この御言葉にとどまっているかって、そうじゃない。これをまだね、実践しているユダヤ人はもっと少ないんですよ。なのにそのもっと少ないユダヤ人が、世界のあらゆるね、人々が、彼らが一回ね、キュッと窮じてしまったら困るようなことを全部持ってるんですよ。なんで？私たちはエコしないんですよ。彼らはこの御言葉を宣言して、ね、宣言した御言葉が、シェマーイスラエルーつって、ね、その宣言した御言葉あるでしょ？例えば、詩篇一篇を宣言した。そしたら、詩篇一篇の御言葉が宣言されて、わーっといて、そして、その御言葉が持っているその力が、その御言葉に当てはまる人に、コッコッコッコって全部行くんですね。私と関わりを持っている、私が今宣言したような御言葉。宣言したら、宣言した御言葉に関わりを持たなければならない人、物、ことに、この御言葉、わーっと行くんですよ。行って、この御言葉が持っているその力を持って、ね、窮じるものは窮じて、縛るものは縛って、解くものは解いて、ね、踏みつけるものは踏みつけて、そしてその御言葉は全部任務を、ね、果たした後に、わーって返ってくるの。で、それを普段は私たちが 自分の言った言葉がね、自分に返ってくるっていうことは、あのね、もうあまりにも言葉が溢れすぎちゃって、良くない消音っていうの、それが溢れすぎちゃって、自分が言った言葉が返ってくるのが聞こえない。聞こえない。山に行くと聞こえる。私が言った言葉が、ヤッホーって言ったら、ヤッホーホーホーホーホーホーって書いてくる。ね。この山にいて山びこをする、そのね、それを神様が私たちに聞かせて、あなたが言った言葉は、言って任務が終わったら自分に返ってくるよよよよよよよよよって教えてるんですよ。皆さん二度と忘れないと思いますよ、今日、このメッセージ。自分が言った言葉は、自分の口から出た時には任務を帯びている、そしてその任務を全部果たしたら帰ってくる。それを世界一たくさんやっているのがこの早をしているユダヤ人なんですよ。いいですか。それで彼らがね、あらゆる人間の生活に必要なすべてのね、権利を今ほとんど持ってる。でも皆さんね、本当に感謝すべきだよ。なぜかわかる？本物のユダヤ人たちがこれを持っているから、世界が安定してるの。ね？そうじゃなくて、これがね、イスラムが持ってごらん。しょっちゅうなんだっけ、石油？石油で脅かしたじゃん。でしょ？悪者が物を持つと、ね？それで脅かして物を取るんですよ。与えるっていうことをしないの。ね？悪者が物がないと何する？奪いに来る。ユダヤ人悪くないっていう証拠なんですよ。穀物だとか、いろんな世界に必要なもの、彼ら全部ほとんど権利持てる。っていうことなんだけど、彼らがこの、本当に安定させてるんですよ。金融業をやっている偽ユダヤ人以外は悪さしないユダヤ人。金融業をやっている偽ユダヤ人。ね？この人たちはね、お金を、持って捜索するんですよ。ね？資金を突然日本にバーッと入れるの。日本の円高。ね？円高でどうなったの？輸出ができなくなり、日本経済大変だったよね。そんで日本が円買いを、ね、ドル買い？ドル買いをしたじゃん。もういろんなことをしたり、ドル売ったり買ったりするんだけど、彼らが一回ね、悪さしようとすると、勝てないの。国が勝てないの。この日本が勝てなかったんだよ。ね？あらゆる政策をしたじゃん。もう長い間でしょ？皆さん。覚えてるでしょ？あらゆる政策を国が打ち出しても、ダメだったよね。彼らが引いてくれるまで。ダメだったじゃん。ね？今、韓国はそうなってる。今、私これ言って大丈夫かね？今、韓国は、そういう状況に置かれている。私、この間韓国行って、ちょっとね、ちょっとしました。でもね、ある意味、私、あること祈ってたから、なのかな？韓国という国は、あんな祝福されて世界、あんなちっちゃな国が、資源もないのに、世界注意？ありえないですよ。なのに、あれよあれよあれよしてるうちに世界注意になったんですよ。なったらどうなったの？神が与えてくださったのに。ね？今、楽になったら、彼らがやったのは、恵みに対して裏切り行為をやってますよ。だから、なんか、 吐き出されている。祝福というその土地から吐き出されているような気がする。あのね、本当に皆さんは後々にこの祝福の法則がバーッと出てくるんですけど、その法則だけ覚えたらおばあさんだよ。その法則プラス吐き出されるっていうことがあるっていうことをしっかり覚えてね。
物事には、ね、祝福の法則と災いの法則があります。でそれで、ね、祝福の法則に従っていけば必ず祝福されます。祝福の法則とは御言葉に聞き従うことです。災いの法則は御言葉に聞き従わないことで、このですね、まあ今お読みしました4節から9節のところ、これ祝福されるための法則、これの通りに守りを行っていけば祝福されますよというものですけれども、
アメン。
でそれで10節からですね、11節のところ、これ祝福された結果どうなるか、ね、祝福の実りについて書いてあります。でさらにその先、ね、12節から、15節、16節までですかね。ここまではですね、祝福の法則によって行った結果、祝福されたって、祝福された結果、その後、神様に高ぶって逆らった。その結果、ね、そうしてはならないということの禁止事項が書いてあります。ね、祝福されて傲慢になってはならないということの命令が、ですから、ね、この10節以降の命令になるんですけども、ちょっと10節からお読みしていきますと、あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りる時、ここに何々しなかった、あなたが何々しなかったということが4回出てきますね。あなたが何々しなかった、あなたが何々しなかった、ね、そうやってあなた方が満ち溢れ、ね、満ち足りる時、12節、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。アーメン。祝福して、主の祝福、それは人間が何かしたからじゃないですね。人が一生懸命働いたから、ね、たくさんお金持ちになった、ね、そうではない、必ずしもそうではない人いますね。なんで、1日10時間も働いて、なお貧しい人がいて、全然働かないのに、裕福なリッチな人がいるのか。結局それ本人自身の技ではない、与えられものなんですね。主からチャンスが、また機会が、またラッキーさが与えられている人は、この、ね、本人自身が、ね、建てなかった家に住み、ね、本人自身が植えなかった木の実を得て、ね、そういうことがあるんです。でこれ主に聞き従って歩んでいく人は確かに祝福されていきますけれども、主はなぜここに、ね、4回もあなたが何々しなかった、あなたが何々しなかった、ね、あなたが何々しなかったとなぜ主は強調されるのか。
あのね、皆さん、自分が一生懸命正直にね、そして本当に勤勉に働くと、正直に勤勉に働いた身は、信じた人にも信じない人にも主が等しく与えてくださるんですよ。ということなんですけれど、神様がこのシェマイスラエルに秘められたこの言葉を守った人にはこの祝福を与えるって言うんですよ。ね、立てなか、導き入れてくれる。ね、そして立てなかった、満たさなかった。ね、そして掘らなかった、ね、植えなかった、この4つの法則、ね、これを神が与えてくださるって言ってるんですよ。導き入れて、ね、 神が導き入れてその地に置いて、この4つの法則をあなたにあげるよって言ってね。だからこれどういうことかって言ったらね、なんだか知らないけどね、良いことばっかり起きちゃう。右を向けば右が良くなって、左を向けば左が良くなってね、なんか急ぎすぎちゃって倒れたらね、そこに良いものが落ちていてね、振り向きざまに祝福があって、何にもしないんだけど、なんかね、もう祝福される人ものことにね、もう目覚めている間ずっと会ってる。そんでそこから自分がいただいたものというのが立てなかったね、大きくて素晴らしいまちまちね、それを手に入れることができるね、満たさなかったすべての良いものが満ちている家をね、いただくことができる。何にもしないで自分はただ入るだけでいいって言ってんだよ、ね、掘らなかった井戸が、ね、与えられる。中近東においてこの井戸っていうのはもう財産の中の財産なんですよ、ね、そんで植えなかったブドウやオリーブの木、これのもう溢れんばかりの実りに預かる。で、この時の、その祝福というのは、ぶどう一房が二人で、だよね。そういう祝福だったんですよ。約束されたのが。ん？だから、なんだか知らないけど、すごい祝福されてると思った時に、ね、人間は何を考えるかって言ったら、蔵を大きのを建てて、その蔵の中に今祝福の利益をたんまりと入れて、そして今私が30歳だから55歳までの蓄えをする蔵を建てて、そして60歳ぐらいまでのあのね、もう本当に収入分を全部満たされたら、私はハワイに行って左打ちはしたらどうなるかって言ったらね、吐き出す。あなたが祝福されたその地であなたを吐き、成功されたそのことであなたを吐き出されていく。あのね、ある日本にある化粧品会社が来ました、前で今も来てますよ。その化粧品会社の、一番最初に日本に持ってきた人というのは、それがあれよあれよってもうすっごいことになったんですね、その化粧品が。そしたらすごい収入が入るようになったんですよ。だけどね、もっと成功したかったんじゃない。そしたらその会社の条件が、会社の条件が他の仕事しちゃいけないんですよ。っていうことなのに、他の似てる仕事を誘いがあったんですよ。仕事の誘いが。で、自分はたくさんの自分の下にチャンネルを持ってるでしょ。で、この化粧品とあの仕事は畑違いだから、だからこれも必要だよねっつってこれやっちゃったの。どうなったっけ？剥奪。ね？今、そのまんまいたら、多分ね、月に、多分ね、もう、1000万以上もらってると思う。なのに、祝福を？祝福として。本当に恐れ、敬うことなくやってしまったから、結局はそうなってしまったんですよ。欲というものに人はね、目がくらむと 周りでどんなに正しいアドバイスしても聞きはしない。だからこれはどうするかって言ったら、御言葉によって自分が早するしかないの。早して吐き出されるということもしっかりと早して、そして祝福を受けながら吐き出されないように気をつけようとか、ユダヤ人それが最も長寿なんですよ。なぜ長寿かって言ったらね、彼らは街道の方にお金、自分がいらないお金を全部寄付しちゃう。なんで？街道はね、いつでも自分が欲しい時にお金をもらえるんです。だから、ユダヤ人というのは、街道があって、余裕があると、その街道にお金をね、預けて、余裕がない人たちがそこから借りて商売をしたりしている。利子がないじゃない。だから最も有利な立場で商売ができるということなんだけど、もう一つすごいのが、自分たちのコミュニティの中においてこの人が成功できることをチョイスさせる。ね、うちのね、このユダヤ人がたくさん住んでいるところでは、今ね、本屋がないよ。本屋をしなさい。って言ったら、他の人は定価1000円で買うんですよ。彼らは、例えば、1300円で買ってあげる。その人を成功させるため。だから、ただ300円あげるんじゃなくて、本を、自分たちの流通のこの価格を、普通は知り合い同士では1000円だけど、あなたには600円であげるわよってなるでしょ。そうじゃない、上乗せしてあげる。ユダヤ人になりたいよ、本当になりたい、ね、上乗せしてあげて、その人が必ず成功して、今お借りしたお金をちゃんと返して、そして次の人がまだ借りられる状況だから、それを安心して今までやってきたから、だからお金をもらった時に不安な罪を犯すかもしれない自分のところに置かない、置かないで、それをもうガイドの方に置いてね、他のユダヤ人たちを豊かにしていくね、ことにそれを用いている。これがね、ユダヤ人たちがやっていることなんですよ。で、あとは何をするかって言ったら、寄付をすることをもう小さい時からものすごく習慣つけている。貧しい人に貸すことは主に貸すことだという言葉を知っている。だからそれを生しているから、貧しい人に貸すことは主に貸すことだって、主に貸しに行こうつってね、貯金したそのものを持って人に貸しあげに行くんじゃないの、主に貸しに行くつって行くんですよ。すごいじゃないのね。だからこういったことを世界どの民族よりやってるのがユダヤ人なんですよ。だからその法則を何をしてる、響かしてるね、響かしている。法則をここの中にちゃんと置いて、考え方の中にちゃんと置いてね、生やして刻んだ言葉を自分の心の中に住まわして、その心の中に住まわした言葉の考え方をここにちゃんとこのね、両目の間に住まわして置いて、そしてそれを両手足に下ろすということを彼らはしっかりとしているわけなんですよ。それで彼ら自身が本当にわずかばかりなのに 0.25% って言ったよね。その中でこのね、早押してこの御言葉を実践しながら生きている人たちはもっと少ないです。そのもっと少ない人たちが今世界のあらゆるね、生活に必要なものを全部権利を持っている。彼らはぼったくりをしない。そのおかげで私たちは小麦粉1キロをね、5000万で買わなくても済む、その状況が今私たちにあるんですよ。
でユダヤ人たちは、ね、なんでそこまで祝福されてるか、ね、要するにこの今今日の歌詞のこの言葉を守り行っているからなんですね。御言葉をしっかりと彼らはもう子供の時からダバールして、ね、論じ合ってもう刻みつけられてからそういう祝福の法則にのっとって、ね、生きているからです、ね、普通貧しい人に施しをする、ね、それを世の中の普通の人が、ね、聖書を知らない人が考えればなんだただ単に財布の中からのマイナスに過ぎないじゃないかっていうことで、ね、しない、ね、そんなことをするのが損って考えるんですけどしかしユダヤ人は、ね、貧しい人に施すのは主に貸すことだという言葉がもうハイヤーされてるからだから施すのに何の躊躇もないだって主に貸すこと主から返ってくることって、ね、それがもう考えなしに、ね、無意識で条件反射的にその思考があるからだから返ってくるんですよ主からで帰ってきて当然のようにあ帰ってきた、ね、そういうふうに思うんですね彼らこのように御言葉の祝福の法則がハイヤーされてるから彼らは、ね、祝福されて当然、ね、で祝福されます祝福されるんですけどその祝福を受けてそれによって、ね、傲慢になってはならないということでこの、ね、この十一節の、ね、あなたが何々しなかった、ね、あなたが今住んでるうちあなたが建てた違うでしょあなたが今、ね、もうたくさんの実りを実らせるこのブドウの木あなたが植えましたかあなたが育てましたか違うでしょあなたの力じゃないよ主である私があなたに祝福をしているからだからそれを、ね、してるんだよということを忘れないようにしなさいということを、ね、これをしっかりと、ね、この十二節で気をつけてる、ね、あなたは気をつけてあなたをエジプトの地奴隷の家から連れ出した主を忘れないようにしなさい、ね、あなたもともとエジプトで奴隷だったでしょ、ね、あなたが、ね、ブドウの木を植えてもエジプト人に取り上げられたでしょ、ね、あなたが家を建ててもエジプト人に盗まれたでしょ、ね、そういうところから助け出したのは私ですよ、ね、そのことを忘れないようにしなさい、ね、主はもうしっかりとここで言ってそしてもし主を忘れるとするならば、ね、どうなってしまうか、この14節以降に書いてあります他の神々あなた方の周りにいる国々の民の神に従ってはならないあなたのうちにおられるあなたの神主は妬む神であるからあなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり主があなたのを地の表から根絶やしにされないようにしなさい書いてありますね他の神々に向かう、ね、誠に本人自身を育ててくれて守ってくれて祝福してくださったその神を捨てて他の神々に移るこれ姦淫と同じ、ね、姦淫相手がしっかりと定まった異性の相手がいるにもかかわらず、それ以外の異性に、ね、行くことを姦淫と言いますけれども、これ霊的姦淫です。他の神々に行くということ。ね、主は妬む神だと書いてありました。妬む神、ね。妬みという感情は、その相手に対して特別な思い入れの愛情がある場合に起きる感情ですね。妬みという。もし、ね、全くもってつながりのない第三者が、ね、何か不倫をした、ね、そんなことを聞いても別にうんともすんとも心響かないけどもあなたの奥さんがあなたの夫が不倫をした、ね、これもう妬み燃え上がりますよね愛してるからなんです主も妬まれるからには主は逆に言えば皆さんのことをそれだけ愛しているということなんですその神様の愛を裏切って他の海外に向かう、ね、これとんでもないことですねだから、ね、主は妬む神だってそこまで表現してそしてあなたに向かって怒りが燃え上がり地の表から滅ぼされないようにしなさいってこの15節でしっかりと注意してるんです祝福されて高慢になると、ね、あこれ私この宝石は私のもの、ね、このブランド服も私のもの、ね、もう働いてる旦那さんをですねそっちのけにして、ね、そういうことにするつもりならば旦那さん、ね、もうそれは怒って当たり前ですね
私がハサミで切ってやるそういう奥さんがうちの教会に行ったらハサミ買ってってちょっと切ってやる
とにかく主に対して恩知らずになってはいけませんよっていうことですね。
そう
祝福されたら確かにそういういい思いはするでしょう、ね、上の生活はできるでしょうけれども、しかしそれをしてくださそうなったその時こそが一番気をつけるべき時ですよ、ここで主は言ってるわけです。さらに16節でも、ね、してはならないことがあります。あなた方がマサで試みたように、あなた方の神主を試みてはならない。アメン、ね、主を試みる、ね、このマサでの試み一体どういうことか、出エジプト記なんですけども、ね、イスラエルが要するに荒野を行進していた時ですね、水がなかったんです。で、水がないって叫びました、ね、モーセにアロンに神様に叫びました。すると神様は水を与えてくださったんですね。主はモーセに仰せられて、ね、あなたはその杖で岩を打ちなさい、ね、そうすれば水が出てくる。でモーセがその通りしたら水が出てきて、そしてそれをイスラエルのために飲んだ、ね、イスラエルのために60万以上です。男子だけでも60万以上、ね、ですから女子も子供も含めれば、まあ、200万ぐらいいたでしょう。その200万人もの人々の全部を水を毎日潤して、ね、それほど、まあ、どれほど膨大な水が岩砂漠から出てきたか、これ奇跡です、ね、こんなにも素晴らしい奇跡をあなた方は見て飲んで、ね、降りながらその大部分の人たち何したか、ね、主に対しての恩知らずになったんです、ね、彼らは今度は肉が食いたい、ね、もうしかもただのダダコネではないんですね。もうエジプトの方が良かった、私が見るのはなんだ、もうマナしか毎日見ないじゃないかって神様から振らせてくださったマナをそうやって下げすんだんですね。マナ、彼らが果たして、ね、畑を耕して、ね、小麦を得て、その小麦で、ね、パンを作ったんでしょうか。いや違います。 100% 神様が与えてくださった、ね、水はどうだったか、ね、彼らが井戸を掘ったんでしょうか。いや、モーセがただ岩をコツンって主に命じられた通り打っただけです。それで出てきたんです、ね、これもまた彼らの労しなかった水を得ました。彼らが労して食べな、ね、得なかった食物を彼らは食べて、彼らが労しなかった水を飲んで、全部神様が与えてくださった。その神様にあえて試みたのが、ね、こうマサで試みたようにあなた方の神主を試みてはならない。
これマサで試みた時はね、主叱ってないんですよ。水がなくて、あのね、騒いでることはもう当然だと。そして主はもう本当に何も言わずにそれを与えてくださったんですね。でもここで彼らがね、試みたというのは何かって言ったら、その時は当然だったということだけど、エジプトの方が良かった、ね、エジプトの、ね、肉が食べたいと言ったから、主がここで怒られたんですね。なぜかと言いますと、エジプトの字は彼らが出てくる時どういう字だったかしたら、男の子が生まれたらナイル川に、ね、投げ込まなければならない字だったんですよ。だから肉を食いたくてエジプトに帰りたいということは、妊娠して男の子が生まれたらナイル川に、ね、投げても私はエジプトの肉が食いたいということなんですよ。だから命と引き換えても肉が食いたい、ね、ということを言っているわけなんですね。だから主がここで怒られたんですよ。
ですから余計な欲を、ね、起こさないというか、ね、主に対しての恩を、ね、忘れないことですね。主がしてくださった、ね、私の力ではない、ね、この水、この食べ物、これは、ね、自分の力によるのではない、本当に主が祝福してくださったから与えてくださった、この主に対する恩を忘れず、ね、この6章の4節から9節のこの主を心を尽くし、思いを尽くし、ね、力を尽くし、ね、精神を尽くして主を愛する、これをし続けているということを、これにとどまり続けるならばずっと祝福が続くんですけれども、これを、ね、しないで主を試みたり、あるいは、ね、心移りして、ね、霊的会員をして、ね、神様以外のものを神としたり、それを主は忌み嫌われます。でだからそれをしてはならない、ね、ここにあるんです。 でさらに18節、主が正しいまた良いと見られることをしなさい、書いてありますね。これ自主的にのことです。皆さん自身が自ら一体何が主の御言葉にかなっていることなのかな、一体何が主が喜ばれることなのかな、そういうふうに自主的に思って、そして自主的にそれをしなさいということですね。要するに、ね、もう霊的なアルバイターを卒業しなさいということです。アルバイター、まあもちろんアルバイトをしている人の中には、ね、自主的にこの会社のためを思って、ね、もうあえて、ね、自分から、ね、考えてこの会社の益になること、お客さんの益になることを思って働いている人もいるんですけども、けれども、ね、中には、ああ時間まだかな、ね、4時になったら上がれるんだけど、ね、まだ、ね、3時20分だ、ああどうしようどうしよう、ね、かったるいな、ね、でそれで、ね、4時になったと同時にもうピューンって帰るような、ね、そしてね皆さん祈祷会終わる時間まだかなまだかな、ね、あ8時半になったピューンって帰るようなアルバイターになってはいけませんよ、霊的アルバイト、ね、自ら主に喜ばれることは一体何か、ね、書いてありますね。主が正しいまた良いと見られることをしなさいって書いてあります、ね、自主的になんですよこれは、ね、アルバイトの人は、ね、思わないですね、会社のことは。そういう不当なアルバイトは思わないですね。
だから本当のクリスチャンというのはですね、ごめんなさいを言っていつもすっきりしていただいて、次まだやりたいことをやり放題、そしてまだ帰ってきてからごめんなさいよと、これ霊的アルバイトなんですよっていうことなんですけれど、アルバイトはね、いつクビになるかわかんないんだよあのね、あの社長がこれちょっとは赤いよっつったらクビなんですよね。そうじゃなくてね、何をするかっつったら、あ、これはイエス様がやっちゃいけないっつったからやめる。これ自主的なんですね。イエス様がこれはしなさいって言ったから私はする。これ自主的なんですよ。で、これをすることによって私たちはアルバイトじゃなくて、ね、あの、本当に神様が私たちに与えてくださったタラント、それをやめなさいって言った時、やめるとね、倍残した人なんですよ。ね、しなさいって言った時に、それをね、そのしなさいって言ったことを自体がこれタラントなのね、それすると倍残した人なんですよ。いいですか。大したことないの、主が私たちに要求するのはね、やって主も良くて私も良くて周りも良くて、やめて主も良くて私も良くて周りも良くて、これが主がしなさいとやってはならないって言ってることの正体なんですよ。だから、あ、やめるごとも倍残したということで覚えてください、ね、そして守ったことも倍残したということで皆さん覚えてください。倍残しましょうよ、ね、言われたものの、ね、それをしないということによって土に埋めたものにならない。なんだかイエス様は私にいつもできないことばっかり要求する、知らない、聞いてくれ、やめるっていうことは分かったんだけど、知らない、土に埋める、やりなさい、なんかやったら損するような気がする、ね、謝りなさいって言われた、謝ったらなんか私が曲げたような気がする、知らないっつって土に埋めちゃう、ね、こういうことやめよう。倍残す人、ね、するしないということ、イエス様から気づかされたことであるならば、これを倍残す人になりましょう。
自分から、ね、何が主に喜ばれることなのかな、ね、 一体何がこの神の国の経営において前進になるのかなって、そういうふうに自分から経営者としての意識を持つべきです。アルバイト、ただ雇われて、ね、言われたことだけをやって、ね、言われなかったことはもう一切考えずに やらない、ね、これはもう卒業して、ね、経営者であるならば一体何がお客さんにとっての、ね、最善であるのか、何がこれからこの会社の発展に努められていくのか、一体市場は何を要求しているのか、ね、積極的に調べて、ね、そういうことをしますね。それと同じように本当に皆さんも一体何が主の御旨であるのか、一体この時代この国において一体何が神様の御旨であるのか、うん、そう自ら積極的に考えて調べて、うん、そして御言葉を読み解いて、御言葉から、ね、何が正しくて何が正しくない、何がしてはならないのか、ね、それを見て自ら積極的に行動する、そのようにしなさい、ね、主が正しいと、また良いと見られることをしなさい、ね、そうすればどうなるか、この18節の後半にありますね。そうすればあなたは幸せになり、主があなたの先祖たちに誓われたあの良い地を所有することができる。そうして主が告げられたように、あなたの敵はことごとくあなたの前から追い払われる。アメン。この祝福の約束を手にしたいでしょうか。であるならば、アルバイトは卒業して経営者と神の御国の自ら積極的に支配するものになっていくわけです。
アメン。
祝福の法則が立てられておりました。
アメン。
ユダヤ人は一日の始めと終わりをこの、ね、シェマーイスラエルって聞きなさいイスラエル、ね、この御言葉でもって一日の始めを宣言し終わりを宣言します、ね、今は年の始めの時です。どうか皆さん、ね、この御言葉を始めから、ね、終わりまで、ね、一日の始め終わりに皆さんは昼も夜も御言葉を口ずさみ、そしてその中に記されていることを、ね、手に連合させて、あとの手の中に、ね、結びつけて、さらに子供たちにシャナン、ね、コツコツと教え込んで、さらに皆さんの、ね、その家の門中に、ね、御言葉、この家は御言葉によって出入りする家ですよということを内と外に宣言しましょう。そして、ね、この御言葉に書いてあることを、これを、ね、論じ合うこと、また皆さん自身がハイヤーすること、これをしっかりとすることによってどんどんどんどん祝福されていくこの年一年でありますように、その名前によって祝福いたします。
アメン。
アーメン。それでは今いただきました御言葉をこれを思い巡らしつつ主の御前に進んで祈る時を持ちたいと思います。
愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今年初め、主よ、あなたが私たちの耳を受け取ってくださったことを感謝します。ようやく聞くイスラエルとしてあなたの御前にいることを感謝します。主よ、あなたが本当に昨年私たち一人一人に聞かせて、やめなさいとしなさい、それを本当に力限り私たちがあなたの御前に置いて守って、そして生きようとする、その意気込みを与えてくださり、そしてまた励ましてくださり、聖霊を通してできる力をあなたが与えてくださったことを感謝いたします。聞くイスラエルとして今年あなたが私たちを歩ませてください。私たちの神主一人に、主を本当にただ聞く私たちでありますように、心を尽くして聞くことができますように、精神を尽くして聞くことができますように、力を尽くして聞くことができますように、私たちの神主を愛して聞くことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなたに命じられたその全ての言葉を、主よ、私たちの心に刻み込んで、そしてイエス・キリストの御名と血と命と栄光によって、主よ、私たちの子供たちによく教え込むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちが神の家に座っている時も、私たちの家にいる時も、道を歩く時も、寝る時も、まだ起きる時も、主よ、これを
イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって口ずさみ唱えること、この宣言することができますように、主をたばるする力をあなたが与えてください。そして生やして本当に私たちが支配することができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちはあなたに祈ります。主よあなたが私たちに与えようとしているそのすべての人物ことを豊かに得ることができますように、主よあなたが祝福してください。私たちの目と目の間にこの御言葉を住まわすことができますように、そして主よこの御言葉で主よ本当に私たちがこの世を見張ることができますように、自分自身を見張って、そして主に仕えて両手足を主よあなたに使えることができますように、主よあなたが祝福してください。私たち一人一人が本当にあなた自身が私たちの先祖に誓われたその地において主よ導き入れられたものとして歩むことができますように、主よあなたが祝福してください。私たちが建てなかったその本当に素晴らしい町々、そこに私たちをあなたが住まわしてください。私たち一人一人が満たすことをなかったその素晴らしいもので満たされているその家にあなたが住まわしてください。そして掘らなかったその糸を私たちにあなたが与えてください。植えなかったその地をその実りに預かることができますように、主が私たちを整え祝福してくださることを感謝いたします。主を忘れてはならないことをしっかりと覚えて、そして主の皆を褒めたたえることができますように、気をつけることを主よ本当にあなたが私たちに教えてください。そしてイエスキリストにあって本当に私たちへりくだったもの、主を恐れ敬うものでありますように、主よあなたが祝福してください。そして私たち自身のこの成功によって主よあなたをもっと恐れ敬うものでありますように、主が整え祝福してください。イスラエルの民がこの本当に失敗した類に私たちがとどまることがありませんように、主よあなたが私たちに今日この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。そして主ご自身の正しいと言ったこと、そして良いと見られることを私たちの手足を使えてすることができますように、そして私たち一人一人が幸せになることができますように、良い地を所有することができますように、主よあなたが祝福してください。守られたものにあなたが与えてくださる敵を孤独孤独私たちの前から追い支払ってくださるその幸いと栄光に預かることができますように、主が私たちを今年初めのこの御言葉を通して祝福し満たしてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。愛する主よ、この年の初めにこの必要な幸いな御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。ユダヤ人はこの一日の始まりと終わりとにこの御言葉を宣言して空気を振り動かし、声でもって世界を振り動かして祝福を天から振り落としております。主よ本当に私たちも御言葉を宣言する、声に出して信仰を混ぜて宣言することによってこの世界を言葉で揺り動かし、霊の世界を揺り動かし、悪霊ども震えおののかせ、そして本当に祝福が天から降りてくるように、主よ私たちも主よ気を揺すっていろいろな果物を取るように、私たちもこの御言葉を声を出して震え動かして、そしてたくさんたくさん落としていく私たちでありますように。どうか今年一年本当に御言葉でもって自分自身の人生を揺り動かし、また自分の経済を揺り動かして、あなたからたくさんの恵み幸い祝福を勝ち得て余りある今年一年でありますように、どうかあなたが助け導いてください。今日与えてくださったこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではこれより聖餐式を執り行います。 と杯による聖餐は、私たちの主イエス・キリストが聖定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身からだと流された血潮等をわきまない人は、このパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちは、新しく力を得、世と罪に敵対し、艱難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の主を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。お祈りします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が聖定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンとに預かるすべての生徒たちが、主にある誠の命へ継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではパンの分散に預かります。食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が聖定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように。それではお祈りをいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美をお捧げいたします。今私たちは主が聖定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、 み清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは杯の分散に預かります。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって許されたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白いたします。どうかこの恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてくださいますように、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。 あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。引き続きそれぞれ主に向かって祈ると気を持ちましょう。